鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか？鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小林正美アナウンサーです。
こんばんは、小林です。
よろしくお願いいたします。いやー、いよいよ明日からゴールデンウィークということですよ、世の中はね、
はい、
中には9連休なんていう方もいらっしゃるようなんですけれども、小林さんはどんなご予定ですか？
いや、特にないですね。もう毎年そうですけれども、出張に行ったり、出張競馬第3場に行ったり、はい、そしてまあ東京競馬場に行ったりというね、ことで、9連休羨ましいですね。
羨ましいですね、
はい。
まあ、私たちって本当にそうです。関係ないですもんね、カレンダーがあんまり。
そうです、
カレンダー通りにはいかないので、普通の日々を過ごす、いつも通りの日々を過ごすということですね。
はい、
はい。そして競馬も今週の春の天皇賞から安田記念まで6週連続で G1 レースが続きます。
はい、今週はですね、3歳クラシック日本ダービーのトライアル青葉賞、オークストライアルスイートピーステークスも行われますし、忙しい週末になりそうですね。
そうですね、楽しみいっぱいのね、ドキドキワクワクの週末になりそうですが、はい、さらに香港では馬券発売も行われます。日本馬2頭が出走するクイーンエリザベス2世カップも行われます。この後、海外競馬評論家の奥野陽介さんをスタジオにお迎えしてたっぷり展望していただきますので、どうぞお楽しみに。
はい、
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。今年は2頭の日本馬が参戦、香港クイーンエリザベス2世カップ大展望。ということで、今日は日曜日に香港シャティン競馬場で行われるクイーンエリザベス2世カップの展望をお送りいたします。今年は日本からアルアイン、ランビュライトの2頭が出走予定しています。
はい、クイーンエリザベス2世カップは海外競馬馬券発売レースです。JRA のインターネット投票により29日日曜日の午前7時から、発走予定時刻日本時間の午後5時40分ですが、午後5時40分の4分前まで馬券発売されます。
はい、ではゲストをご紹介いたしましょう。おなじみ海外競馬評論家、サラブレッドインフォメーションシステムの奥野陽介さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。前回ドバイ国際競争の前にも奥野さんにスタジオにお越しいただきましたが、振り返っていかがでしょう？
やはり日本馬がなかなか勝てない競馬でしたね。ああいうふうにもう内枠有利という極端な馬場特性が出てしまうと、無理に行ってもやっぱり花に行ったもの勝ちという競馬で、日本馬にとってはまあ力は出し切れたんでしょうけれども、馬場形態でもってだいぶ減点されたというような感じでしょうかね。
まあこういうことも起こるっていうようなことを感じましたけれども ね。さて、それでは今回の香港のお話に参りましょう。香港のクイーンエリザベス2世カップ展望していただきたいのですが、これまでエーシンプレストンが連覇、ルーラーシップ、そして昨年のネオリアリズムも勝っていて、日本馬も活躍しているんですけれども、改めてどんなレースか教えていただけますか？
今年は3つの G1 を1日にまとめたフェスティバル形式にしまして、まあ、年末の香港国際競争と、まあ、この時期の、チャンピオンズシップですか、こういう対比でもって香港のまあ2大国際イベントにしようという、思惑だと思うんですけれども、
はい、まあ、春の祭典ということで G1 が3つ行われることになったわけですけれども、クイーンエリザベス2世カップというのはどういうレースでしょうか？
やはり暮れの香港、国際カップですか、あれと同じ条件ですよね、はい、シャティンの芝 2000m 戦、はい、まあ、このカテゴリーで一番強い馬を選ぼうということなんですけれども、まあ、全体的に世界的に見ると まあ、春の中距離王決定戦ということじゃないでしょうかね。
はい、
はい、今年で44回目を迎えるレース、うん、はい、8頭が出走予定しています、
はい、地元香港馬と日本馬のみで小頭数となりましたけれども、出走馬のレベルをどのように奥野さんはご覧になっていらっしゃいますか。
本当はね、今年 の香港4歳シリーズに出てきた馬たち、上位4頭というのが割と、見どころがあったんですけれども、それがまあ最終的に香港ダービー馬は出てきたんですけれども、はい、他の馬たちが直前に辞めちゃったりして、ちょっと、4歳馬が数が少ないんですけれども、うん、まあ小馬陣とか、まあ5歳以上、はい、5歳、ほとんどまあ強い馬が出てきてますんで、それなりに、見どころのある馬たちだと思いますね、
うん、はい、5歳が5頭で4歳が3頭ということになってますね。
はい、ではここでブックメーカーのオッズで人気を確認しておきたいと思います。
はい、お願いします。
JRA のホームページに掲載されています3社のオッズですが、一番人気は3月の香港ダービーの覇者ピンハイスターで単勝 2.6 から 2.7 倍、2番人気は去年の香港カップを逃げ切ったタイムワープで3倍から 3.5 倍、これに続く3番人気が日本のアルアインで6倍から 6.5 倍です。ダンビュライトは10倍から13倍で5番手の評価となってますかね。
5番手ですか。
はい、はい、そして今朝の様子なんですが、実況中継のために大関アナウンサーが、はい、シャティン競馬場に行きまして、はい、今朝の表情を先ほど伝えてくれたんですが、3頭とも日本馬3頭、はい、ファインニードル含む3頭ですね、パドックからスクーリングを行って芝に入って芝コースに入って馬場見せをしたそうです、はい、でアルアインね、ちょっと追い切りの時でしたか、ごねて動かなくなっちゃいましたけども、今日は落ち着いていたそうです、はい、ダンビライトの方はもううるさいところなく、落ち着いていると変わらず、ファインニードルはですね、最後にパドックに入って、まあ同じようにスクリーングをしたということで、アルアイン、無事に今日は落ち着いてちゃんとスクリーンをしていたそうですよ、
ちょっといやいややって抜けたかもしれませんね。
そうですね、いい加減もう香港に慣れたんでしょうかね
そうかもしれませんね、
はい、で香港はですね、蒸し暑くて6月の東京ぐらいだって言ってましたね、はい、
なるほどね、はい、そういう感じなんですね。
はい、
はい、それでは一番人気のピンハイスターについてお伺いしていきましょう。モレイラ騎手とのコンビで3番ゲートからスタートしますが、奥野さんはどのように評価されていますか。
香港ダービーの時僕実際にこの馬見てるんですけれども、まあ、馬としては非常にいい馬ですね、がっしりとしたいい馬なんですけれども、はい、深いブリンカーをつけてるように馬を気にするタイプで、それにやっぱり香港ダービーでも一番しんがりから最後、直線一気で、大逆転をしたんですけれども、まあ、その翌日に香港のレーティングが出たんですけれども、もう思ったより高いレーティングもらえなかったんですよね。それがちょっと気になるところですね。
今115ということですね。やっぱりそれはなんかこう最後だけの競馬だったからなんて、どういう、
まあ、ちょっと理由がわからないです、まあ、その全体のレベルからということなのかもしれないですし、まあ、もう見た感じで言うと過去は香港ダービーからこのレースを勝ったデザインゾーンロームとかワーザーとか、あのクラスではないようなちょっと気がしてますね。
ああそうですか、うん、4連勝でのねダービー制覇ということでレコードだったんですよね。
そうですね、3月 のシャティーンのババアが非常に乾いてまして、いい時計が出るレースが多かったですね。
ああなるほど、でもちょっとレーティングもらえなかったダービーだったということですね、
はい、さあ続いて2番人気のタイムワープの評価を伺いたいんですが、鞍上パートン騎手で外枠7番ゲートからスタート、この馬はどうでしょうか。
これザカリーパートンが乗るようになった香港、去年の、国際カップから、逃げて、いい成績を残すと、で、まあ、その間 1600m のレースを2度使って、それはもう大敗してるんですけれども、その時は逃げられなくて、負けてるという、なんか非常に極端な競馬ぶりの馬ですよね。だからもう、まあ、香港の 2000m というのはもうゲート出てすぐコーナーが、近いもんですから、はい、まあ花切れちゃうと、栄新光みたいに、ああいうふうに逃げ切れる確率は高いコースなんですけれどもね、まあ、今年はまあ他のジョッキーもやっぱりミスミス逃がすようなことはしないとは思うんですけれども、 まあ短期で行かれちゃったらそのままっていう可能性もあるかもしれないですね。
本当にあの過去5走を見ても2着1着で10着、そしてまた1着になってまた10着って、ね、何かがちょっとうまくいかないと力が出せないというところがあるんですね。でもあのその香港ゴールドカップで 2000m で1分59秒9で2分を切ったというのは香港競馬史上初のことだそうですね。
そうですね、大体あの香港シャティンの馬場というのは日本より1秒から1秒半ぐらい平均的にかかる馬場なんですけれども、まあそれで初めて2分を切った男ですからね。
そうですね。やっぱりねハマればみたいなところが怖いところですね。
気分よく走るとやっぱり逃げ切るという馬ですね、
はい。さあ対しまして日本馬2頭、日本馬2頭については奥野さんはどのように評価されていますか。
あの能力的には十分このメンバーで勝ち負けできるあの能力を持っている馬だったたちだと思いますね、
はい。
ただその真ん中に挟まる、逃げる、タイムアップで後ろの2頭パキスタンスターと、はい、ピンハイスター、その間に挟まってどの位置で行くか、その辺がまあ騎手の、腕の見せ所だと思いますけどね。
はい、さあアルアインとダンビライトどういう風な位置取りになるかっていうことですよね。
はい、
そうですか。で奥野さんがそれでは注目されている馬を教えてください。
もう一度パキスタンスターですね。僕も去年もあのこの馬本命にしたんですけれども、はい、まあ、あの復帰した後参戦がずっと4着で、まあ、特に最初の2戦っていうのはひどい競馬で4着だったんですけれども、はい、まあ、前走の4着が内容が良かったんですね。最後方から追い込んできて4着、
うん、
でこの馬の持ち味ってやっぱりそのやんちゃで負けず嫌いとか持ち味ですから、それがまああの9日前に20日の日にあのバリアトライアルって実戦並みの調教をやったんですけども、それの競馬ぶり見てもあもしかしたらこれ元に戻ってるなという感触がありましたんで、でもう一回まあ去年並み走れば、
はい、
ね、あのネオリアリズムの首32着ですから、
そうですね、
まああの軸にはこの馬がいいんではないかと思いますね。
パキスタンスター昨年2着の馬がまあ一番注目ということですね。そうするとどのようにこう馬券など他にその2番手にある馬はどんな馬ですか。
アルアインがやはりいいんじゃないでしょうか。まああの皐月賞もねやはり、右回りの芝 2000m、あれであのアライも非常に早い時計で、中段からまあ刺すという競馬をしましたんで、
はい、
このまま信頼できると思いますね、
はい。
まあ調教ではねいろいろあったみたいですけど、
うん、ちょっとね、その先ほどお話が出たようにね、ごねたとこもあったようでしたけれども、はい、そうですか。やはりいいタイムを持っているということで、やはり外国香港でもアルアインの方がちょ日本馬としては人気が注目があるようですね、集めてるようですね、そうしまして3番手はどうなりますか。
まあ、3番手となるとやはり、逃げるタイムワープでしょうかね。まあ、このまま本当楽に行かせちゃえばもうタガナそのまま逃げ切る、もしかしたら大差で逃げ切るっていうこともあるかもしれないですし、まあ、その辺いかにこの馬をその楽に逃がさないかっていうのが他のジョッキーの課題だと思いますけどね、
はい。クルーズ厩舎から3頭ね、出走8頭中3頭ということですけれども、はい、ではどのように買われるか教えてください。
2頭軸で僕はいつも買うんですけれども、はい、パキスタンスターと、アルアインを2頭軸にして、
はい、
脈のある馬へ流すと。
はいはい、でも全部じゃないでしょうね、全頭じゃないですもんね。
そうですね、まあ逃げるタイムワープ、はい、追い込むピンハイスター、
はい、
もっと手を伸ばせばやっぱり、日本の、
もう一頭、
もう一頭
ダンビライト、
ダンビライト、
はい、
もう一頭に言えばイーグルウェイですかね。
あーこれは人気がないので、ね、ここですね、奥野さんの奥義は。
さあそれでは吉子さんはどのように、は
い、私はもうルーラーシップですね。2012年ルーラーシップがこのレースを制していて、そして息子が同じレースしかも外国の G1 を勝つってことになったら親子で日本馬がっていうそのシーンを見たいですね。うん、特にルーラーシップね、日本の宝の血統ですからね。はい、
さあそのクイーンエリザベス2世カップは日本時間日曜日の午後5時40分発走です。レースの模様をラジオ日経第一では実況中継でお届けします。午後5時から6時まで1時間、大関アナウンサーの実況でどうぞお楽しみください。
はい、そしてこちら馬券発売はないのですが、同じ日に行われる芝 1200m の G1 チェアマンズスプリントプライズに今年の高松の宮記念の勝ち馬ファインニードルが出走します。ズバリファインニードルに勝算はあるでしょうか。
まあ、ズバリ言うとなかなか難しいと思いますね。ここにはジョンサイズ厩舎というところから複数の馬が出てくるんですけれども、その中でビートザクロックという馬がいるんですけれども、これなかなかその出世するまで時間がかかったんですけれども、はい、もういつも2着までには来るような馬で、これからの有望株なんですね。で今年はちょっとこの馬が強いんじゃないかなと思いますね。
そうですか、そうしましたら、まあ、これから先の、ね、ことも踏まえてこのビートザクロックがどんなレースをするか、まあ、ファンの皆さんにご覧いただくと、
見ておいていただくとまた暮れの、ねええー、国際スプリントの方へ出てくると思いますんで、
はい、そしてファインニードルにも頑張ってほしいと思います、
はいはい、
さあそれでは香港ね、本当に楽しみに日本馬応援しながら見たいと思います。奥野さん、今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
はい、今週は土曜日に東京で青葉賞、日曜日に京都で天皇賞春が行われます。
はい、
まずは日曜日に京都で行われます芝 3200m の G1 天皇賞を展望していきます。
はい、
まずデータをちょっとレース傾向ですねご紹介しますと、最近近年大穴の構想が多く波乱傾向の G1 となっています。
はい、
2007年、2009年、2012年、2016年と生まれ万馬券です。はい、すごいですね。
より難しいですね。はい、
バレーでいきますと4歳5歳馬が活躍。
はい
はい、そして、前走はやはり阪神大賞典、大阪杯、日経賞というローテーションが、まあ、中心となっていますね。前走阪神大賞典、日経賞、大阪杯以外のローテーションの連帯馬がなさ、良さそうということで、3着以下ですとちょっとダメだということですね。
そうですか。
はい、
はい、
さて、舞台となります京都競馬場なんですが、金曜日のお昼の京都の天候は曇り、芝良だとやや重、
はい、
日曜日の京都はですね、晴れ、そして気温がなんと28度、かなり暑くなりそうで、
ね、初夏の感じですわ ね、
ですね。さあその天皇賞、春井よしこさんはどんな見解となりましたでしょうか。
はい、難解ですよね今年は。さらにね、シュバルグランしか G1 ホースがいないということと、はい、それからやはり滝豊騎士の、ね、天皇賞男の姿がないっていうのもやはり寂しい感じがいたしますが、
はい、
だけど本当に勝つチャンスがありそうな馬っていうのを見つけようとするとキリがなくて、そういった意味の楽しみがあるなっていうふうに今年はとても思いますね。そんな中で、はい、私は血統と勢いから頑固が本命ですね。まあ、お父さん中山フェスタということで、中山フェスタの子供で初めて重賞勝ったわけですけど、ね、これで天皇賞もってなると血統的にはね、メチロマックイも入っていますし、いいじゃないですか。いいじゃないですか、ね、そして母の父はシングスピード世界チャンピオンということで、
はい、
そして何よりまた芝に戻ってからずっと成績がいいと1着3着1着1着ですもんね。こういうこともあるんですね。芝はすべて右回り8戦して3勝2着1回3着2回と、非常にこの勢いと血統で頑固、障害競争行くとね、こう気分が変わったり、あるいは共に力がついたりして変わると、北斗ベガナもそうでしたけれども、そう新しい世界が見えるっていうところがあって、それなら勝利を見たいなというふうに思います。
はい、
でここからですね、はい、チェスナットコート、それからクリンチャー、里のクロニクル、シュバルグラン、レインボーライン、 行きますね随分、
はい、いやいいと思います。
そこまで行って、そしてスマートレイヤーがもう3200出てきたので、はい、この馬は副賞で応援したいと思っております。
はい、はい、
小林さんいかがですか。
私はですね、タフなアルバート、スタミナは十分ですからね、うん、はい、14番アルバートから狙ってみたいと思います。
このずっとねステアーズステークスでずっと頑張ってるこの馬、こういう長距離に特化したかのような馬がやっぱり長距離の G1 勝ってほしいっていう思いも
そうですね
ありますよね。ちょっと私回らなかったんですけれども小林さんが応援していただけてよかったです、はいはい、
さあ続いて土曜日に東京で行われます芝 2400m の G2 青葉賞を展望していきます、
はい、
このレースの2着までの馬には日本ダービーの優先出走権が与えられます、
はい、
青葉賞はですね、傾向を見ますと、一番人気はまずまず堅調、相手には穴馬が多いんですが単勝100倍以上の超大穴という馬は来ていません。そして前走重賞またはオープン特別だった馬は人気サイド中心が良いかと思います、
はい、
前走未勝利だったという馬は馬券に絡んでいないんですね。さあ東京競馬場なんですが、お昼の金曜日お昼の時点で東京の天候曇り、芝量ダートやや重だそうです、
はい、
そして28日土曜日ですね、東京は晴れ、
はい、
最高気温25度の予報、なお大気の状態が不安定でところにより雨の予報も東京は出ています
今夜ね、
はい、はい、さあ吉子さんは青葉賞、はい、いかがでしょう。
これはまあすごい本当にこれも迷ったんですけれども、18頭中ディープインパクト3区は7頭、
うん、
そのうちダノンマジェスティにしました、
はい
はい、アルアインの下ということでですね、弟も頑張ってほしい、土曜日弟日曜日お兄さんっていう感じですかね、香港でね頑張ってほしいわけですから、ダノンマジェスティからいきたいと思います、
はい、
ここから里のソルタス、そして1点、はい、
はい、
はい、にします生まれ1点はい、
はい、
はい、生まれのお得ですからね皆さん。
あ、そうですね、はい、3歳重賞ですね、
はい、小林さんは、はい、
私はその里のソルタス、
はい、
またミルコデムーロ騎手ちょっと芸がないですけれども、大外枠ですが期待したいと思います。
はい、
はい、
ご参考になさってください、
はい、さあそれでは皆さんからいただいた予想をご紹介しましょう、
はい、
リスナーの皆さんたくさんお寄せいただきましたが、ここではまず白毛和牛さん、天皇賞嵐の予感、雨風をしのぐにはコートが欲しい、本命はチェスナットコート、
おー、はい、
炎の男さん、天皇賞は三浦光成騎手、クリンチャーの G1 初制覇に期待しますということです、
はい、
そしてワールドエースさん、天皇賞は頑固で勝負、
はい、
藤岡ジョッキー、祐介ジョッキー初の G1 制覇だとあります、は
い、あのね2着が多いんですよ、7回ぐらいあるのかな、で、ね、でしかも僅差なんですよね、
うん、
ですから藤岡ジョッキーにもちょっとねやっぱり G1 制覇達成してほしい気もしますよね、
はい、そして馬えもんさんです、天皇賞はレインボーラインが差し馬場になれば有利になるかと思います、
はい、
青葉賞は末脚鋭いスーパーフェザーから狙ってみたいです、
はい、
そしてクイーンエリザベス2世カップはアルアインを応援したいですということです。
はい、
はい、ね、全部すべてちょっと皆さんのメールご紹介することができないんですが、ここまでご紹介しました。
はい、いい天皇賞になることを、ね、期待いたしましょう。
はい、
来週は NHK マイルカップ京都新聞杯の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、そして開幕週を迎える新潟の三条開催です、
はい、日曜日の京都競馬場には俳優の沢村一樹さんが来場、天皇賞の表彰式プレゼンターを務め、最終レース終了後トークショーを行います、
はい、そして日曜日の京都競馬場ではジョッキーの素顔が見られる恒例のファンと騎手との集いが今年も行われます、はい、天皇賞春に騎乗したジョッキーによる乗ったもんが言うとんねんとか、天皇賞春のレース開講やチャリティーオークションも、夕方午後5時頃から緑のイベントステージで開催されます、
はい、毎年面白いですもん ね、ぜひね皆さん見出してくださいね。そして今週開幕する日曜日の新潟競馬場にはタレントのゲンキングさんが来場します。 11時25分ごろレース検討会、14時10分ごろからトークショーを行います。このレース検討会には私もご一緒させていただきますので、ぜひ皆さん競馬場にいらしてくださいね。
ぜひ新潟にお越しください、さあそして春の3歳重賞は生まれんがお得です。
はい、
通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額を上乗せして払い戻しされます。
そして今週はそのレースは東京の青葉賞が対象ということになります ね。
はい、さあ最後に番組からプレゼントのお知らせです、
はい、
先週の特集でもご紹介しました丹下さん、そしてよしこさんがお書きになったペーパーオーナーゲーム攻略本 POG の王道2018-2019年版を番組をお聞きの方5名の方に差し上げます、
はい、
ご希望の方は番組サイトからご応募ください。締め切りは来月5月8日火曜日です。
はい、たくさんのご応募お待ちいたしております。ぜひ皆さんの検討に役立てていただきたいと思います、はい、そして来週の特集では丹下さんに再び番組にご登場いただきまして2歳馬情報をお届けいたしますのでお楽しみに。
はい、ラジオ日経の香港チャンピオンズで実況中継は、日曜日の午後5時からです。第一放送です。
はい、ね、香港での日本馬の活躍も期待いたしましょう、
はい、
それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林まさみでした。
ではまた来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたしました。